おはようございます。3月最後、新年度目前の週末です。今年は元旦の大きな地震に始まり、波乱含みの日々ですが、丸3ヶ月過ぎようとしています。どうか皆さんが少しでも穏やかな気持ちで朝を迎えることができていますように。どうか皆さんの心が守られていますように。今週も祈りを込めてお届けします。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。今日もエルカンターレ創造館から全国36局とハワイを結んでお送りします。人生は一冊の問題集。人間は魂を磨くために地上人生で様々な経験をすることになっています。こうした霊的人生観を持っていると生き方が変わってくると思います。今日は番組で募集したリスナーの方のお悩みに、幸福の科学の支部長を務めている方がお答えします。今回は子育ての悩み、独身女性の将来への不安、身内の介護の悩みといったご相談をこちらで選ばせていただきました。リスナーの方の中にも同じような悩みを持っている方もあるかもしれません。仏法真理の学びから導き出せるヒントをぜひ参考にしてください。天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供、パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール。今日は番組で募集したリスナーの方のお悩みに、幸福の科学の支部長を務めている方がお答えします。回答者は東京中野支部で支部長を務める中岡陽子さんです。中岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。中岡さんは中野支部で支部長を務められて、今年で
もう7年になります。
心理と幸福の科学と出会われたのが90年とお伺いしました。
89年に入りまして、
そうでしたか。
もう30数年になりますけれども、
はい。そして、経営される前のお仕事がプロのカメラマンでいらっしゃったということで、
はいはい、そうです、はい、
で私生活では2人のお子様を、育て上げて、はい、お孫さんもいらっしゃるかと伺いました。はいはい、 そ、 はい、そんな人生経験も含め、そして仏法真理を日々学ばれて、はい、まあ、支部では、たくさんの方のお悩みも聞いてらっしゃるということで、
そうですね、
はいはい、今日はいろいろと、はい、あの力を貸していただきたいと思います。
はい、お願いします。よろしくお願いいたします。
まずでは早速お一人目のご相談です。
はい、
ラジオネームタンポポの根っこさん、40代の女性です。初めてお便りします。子育てについて相談です。小5娘と小2息子がいます。小学校からギガ端末を一人一台持ち帰りということもあり、パソコンに触れる機会が増えています。今日は本を読んだと声をかけますが、パソコンの刺激、楽しさの方があってか、本は強制的に読まないといけないの？と言われました。子供に読書の大切さと習慣化のコツを教えるにはどうしたらよいでしょうか？はい、といただきました。
はい、なるほど。今はね、もう学校からそういうパソコン系のギガ端末とかタブレットとか渡されてね、勉強もそれでやってると聞きました。ただもう社会情勢としてそういうの操作ができないと、今や駅でねチケットも買えないし、ファミレスの注文ももうそういう機会になってますよね。なのでまあこれは時代の流れであるのは間違いないんですが、読書ってのは本当大事なので、この読書の時間を確保して習慣化させるっていうのは本当大事な、まあ、親の仕事であるかなと思うんですけれども、基本はやっぱり親の後ろ姿だと思うんですよ。やっぱ大人が楽しそうにやってることっていうのは子供は真似しますよね。まず親が楽しそうに読書してるかどうか、そういう習慣があるかどうかってあたりが原則だと思います。
はい、
であと、習慣化の、コツはですね、それ様々あると思うんですね。 でちっちゃいお子さんだったら絵本の読み聞かせから始めて、うん、親と子供のこの触れ合いの時間にもなりますし、子供は絶対嫌がらないと思うんですね。なので子供が喜びそうな良質の絵本を選んできて読み聞かせてやるっていうのが最初だと思います。でその後はですね、ちっちゃいうち小学校の低学年ぐらいから偉人伝なんかとってもいいかなと思いますけれども、はい、大変な状況の中で偉人と呼ばれた方々はどういう選択をしていってどういう人生を送ったかっていうのをですね、学んでいくと、その子の将来逆境の時の支えにもなりますし、とにかく読書にでそういう習慣を持つってことは後々大きな影響があるっていうことをですね、親子揃ってこう分かってまず取り組むといいと思います、
はい、
でそれからあとですね、小学校なんかで朝読書の時間があったりする学校があるらしいんですけど、それで習慣化しましたっていう親御さんの話聞いたことありますので、はい、そういうちょっとした工夫でね、長い時間じゃなくていいと思うんですけど、はい、一定の時間読書をするっていうそういう習慣をちょっとだけルールで入れて慣れてもらうっていうのも一つ工夫であるかなと思いますし、あと親が読み聞かせしてたあと自分でこう手に取りたいなと思ったタイミングで手に届くところに領書があるっていう環境づくりですね、それもやっぱり親の努力だと思います。でどういう本を選んでおくかっていうのも、大事なところ親の仕事かなと思うんですけど、私これ失敗してまして、大人子供が大きくなってから、はい、なんであんな本子供の時読ましたのって言われたことがあって全く記憶がなくてですね、
なんか変な、
何の本だったか忘れましたけどこんななんか悲しすぎる本とかって後で言われて、あそうだったんだと思って、ただそれで一応読んだっていうことを言ってたんで、そういう環境づくりは頑張ろうとはしてたんですけど失敗もしておりました。であともうちょっと大きくなったら文学小説とかもあると思うんですけれども、どうしてもこの文字を読むスピードが遅いと読書ってめんどくさいってなっちゃうと思うんですね。でちっちゃいうちに読むスピードを上げるためには冒険ものとか、あと内容にもちょっとよるんですけど探偵ものとか推理小説とか、ああいうのを読み始めるとこのあとどうなるんだろうってことでだんだん読むスピードが確かに上がってくるので、読むのに慣れるためにそういう書物もあるかなと思いますし、あともう文字がやっぱどうしてもダメだって言われたら図鑑っていうのもありますよね。昆虫図鑑とか電車図鑑とか、そういうのでこう本に親しむっていうね、はい、そういう習慣作りもあると思いますし、あと親子で図書館へ行ったり本屋さん一緒に買い物行ったりとか、ちょっと楽しみとしてそういうものを入れると、習慣化に役立つかなと思います、はい、
伺ってると本当に読書の大切さというより楽しみのところ、
ね、
親も
そうですね、
自分を自ら見せるっていう、
やっぱりいやいややってると子供はすぐ見抜けますの で、ね、長続きしないんですよね。だから親自身も読書が楽しいっていう感覚を持つことが、後ろ姿で教育できると思うので大事かと思います、
はい、では次のお悩みをご紹介したいと思います。ラジオネームじゅんじゅんさん、30代女性です。今年で37になるんですが、未来への焦りが募って時折孤独な気分になることがあります。婚活も思うようにいかず、その中でも過去の相手の言動から距離を取ってしまいます。鬱なのかもしれませんが、昔のように情熱が湧きません。いろいろと自分なりにやる気を起こす努力をしたものの失敗に終わります。どうしたらよいでしょうか、
はい、
どこがこの方の悩みの核になるかってところですけれども、どのようにご覧になりますか。
人生の中でいろんな選択肢を迫られるタイミングってあると思うんですけれども、独身女性にとって40歳前あたりっていうのは本当に大きくいろいろな外からも圧がかかってくる時かなって思います、はい、で、そんな時もう嫌だなって思う時もきっとあると思うんですけれども、でこの方のちょっと気になるポイントがですね、じゅんじゅんさんがおっしゃってるその過去の相手の言動から婚活に距離を取ってしまうっていう言葉があって たんですけれども、まあ、婚活のお相手の言葉に傷ついてしまわれたのかなっていうのがそこから分かりますけれども、あのジュンジュンさんに言って差し上げたいのは、その婚活のお相手はジュンジュンさんのこと本当によく知って言われた言葉ではまずないので、それだけ大きく傷つく必要はないとはっきりとお伝えして差し上げたいなと思います。はい、きつい言葉はどうしてもこう刻んでしまってね、何回もリフレインしてしまったりすることあるんですが、まあ、ここは一回ねスパッとあの切ってしまうことが必要だなと思います。ジュンジュンさんのこの言葉からすると、まあ、心細やかな方でね、お優しい方のようにお見受けいたしましたので、あの決してですねその自信を失う必要は全くないと思います。まずそれがあの最初に申し上げたいことですね。まずその婚活相手のその方のあのお言葉のトゲをですね抜いてほしいんですね、はい、自信を取り戻すっていうのが大事な一歩になるかと思います。でその次ですね、はい、抜いて少し元気になってからでいいので、その言われた内容をちょっと分析してほしいんですね、はい、でその内容がですね、ここ自分の能力的弱点だなって思う言葉、例えばその、炊事洗濯掃除ができる女性がいいなって言われて、あそれできてない苦手って思った場合ですね、もうそれはですねもう挽回するしかないんですよね。同じ言葉違う人から言われた時に今度は傷つかないためにもですね、あのその能力は身につけるように努力されたらいいと思うんですね。であと、まあ、どうしても努力で変えられないことを相手が要望要求してた場合ですね、家柄がどうこうとか容姿がどうこうとかそういう言葉をもし向こうが言ってたら、もうその人は縁がなかったんだって思ったらいいんですよ。そういうところに重きを置くんだなと思って、ちょっと相性が悪いなって思えば済む話だと思うんですね。なのでその元気になってからでいいので、言葉の分析で自分ができる努力がその中にあるかなないかなっていうところをチェックしていただいて、あの努力して女性としてこう自分磨きを進めていただけたらなって思います、うん、で、まあ、あの婚活の大原則必勝のコツっていうポイントはですね、自分がまず理想と思う男性、こういう方がいますっていうのを思い浮かべていただいて、例えば、尊敬できる人がいいなと思ったら、そういう男性だったらどういう女性をいいと思うかなっていうのを、この女性のイメージ図を出すわけですよ。でそれと自分とのギャップがあったらそれを埋めるように努力していくと、うん、そうするとあの相手が望む女性のイメージに自分が近づいていれば、理想の男性が現れた時にきっと見つけてくださるかなというふうに感じますので、うん、まずは自分ができる努力どこにあるかなっていうのを見つけていただけたらなと思います、はい、まあ、あの結婚が全ての幸福だとは思わないんですよね、あのもちろん仕事で、あのキャリア生かしていかれる女性もいらっしゃいますし、まあ、最近だともう離婚再婚とても多いので、あの結婚だけがとは思わないんですけれども、ただあの結婚も自分の人生をより良くしていくため の、 その人格を磨いたり心を磨くその機会として捉えていただけたら、うん、もう本当に怖いものはなくなるかなと思うんですね。はい、はい、
まあ、一つの人生の選択肢としてぐらいのこう、はい、なんかこ
うそうですね、ちょっと余裕があってもいいと思います、ね、結婚に焦るとやっぱり焦りで結局判断も間違えたりとか、そういうこともあると思うので、なんか余裕を持てるように自分を磨いて自信を持っていくっていうのも大事かなと、
はい、
何でもいいので何か自信を持てるもの一つでも二つでも増やしていかれれば、あの人生がねもっと豊かになって、ゆとりを持ってこう過ごしていけるっていうか、焦らずいけるんじゃないかなっていうふうに思います、はい、
では続けてこちらのお悩みをご紹介します、幸福の科学の信者の方のようです。80代女性です。夫はデイサービスに週3回通っていますが、自宅では何もせず寝てばかりでいます。嫁と2人で世話をしていますが、トイレとか粗相をするとつい荒い言葉で責めてしまい、すぐに反省しますが、なかなか感謝までできません。どうしたら優しく介護できるようになるのか教えてください、はい、 とのことです、
はい、80代の女性が介護されているというのは、これ体力的に相当大変なことだと思います、はい、本当に、そこのとこですね、ちょっと見ていくと、まあ、言葉を荒げたとしても反省されているって、やっぱりこれ立派なことだと、はい、本当に立派なことだと思いますし、賛成されたのはご主人にも必ず伝わっているかと思います。なので、まあ、ただまずどうかご無理をされませんように、あのデイサービスとかお嫁さんのお手伝いがあるということで、まあ、ちょっと少し安心しましたけれども、はい、一人で介護のストレスを溜めている方っていうのは結構いらっしゃって、まあ、そういう方はですね、本当にお気軽に相談していただくと、相談しただけでも随分苦しみ抜けたりとかですね、あのこう解決の方法が分かったりとか、そうなりますので、もう本当にあの苦しい時は本当に遠慮されずに幸福の科学の支部とか行っていただいてですね、相談乗っていただくと本当に楽になるかなと思いますし、あのいろいろね、手伝う方法もありますので、あの言っていただけたらなと思います。で、あのご相談者の方に元気になっていただくためにお伝えしたい言葉がありまして、それはあの岡隆法総裁先生の言葉でもあったんですが、介護は菩薩業であるっていう言葉があります。はい、あの菩薩っていうのは、まあ、キリスト教で言ったら天使っていう言葉になると思いますけれども、あの自己犠牲の上にその利他行ですね、他の方のためにあの一生懸命愛を尽くされるっていうあの行い、菩薩業なんですけれども、霊界でのね、菩薩天使と言われる方は、心においては愛、行いにおいては奉仕をしている方々だっていうふうにあるんですが、まさに介護も本当にそんなようなお仕事だと思います。なので、まあ、ご高齢になってからの介護で大変だと思いますけれども、まあ、本当に菩薩業をね、実践する機会が与えられていると思ってですね、あの取り組んでいただけたらなと思いますし、あとはですね、まあ、ご主人も体が不自由になって、でその粗相をした時につい言葉を荒げるっていう言葉がありましたけれども、あのなかなか体が自由にならなくて苦しんでいらっしゃるんですよね。なので、そのご主人の気持ちになってみるっていうのもすごく大事かなと思います。若い頃はバリバリ仕事もできて子供や妻を養えてたのに、今や体が動かなく仕事もできないし、あの下の世話まで受けなきゃいけないっていうのは、まあ、男性にとってものすごい屈辱だと思うんですけれども、まあ、そういう気持ちを理解して差し上げるというと、そうすると、まあ、おのずと優しくなっていけますし、あと過去そうやって養っていただいた恩ってありますよね、うん、ご主人に対する恩、ご恩返しとしての介護、まあ、そういう考えでいかれたら優しくなっていけるのかなと思います、うん、はい、
ありがとうございます、くしくも女性が集中したんですけれども、
ですね、
はい、でも本当にここは人生の縮図のような感じのご相談が集まりました、はいはい、今日は幸福の科学中野支部の支部長中岡陽子さんにお答えいただきました、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
それではここで大川隆法総裁の説法、生き通しの命復活の法講義をお聞きください。2007年の説法です。
まあ、宗教はいろんなことを教えているんですけれども、自分の命というのはね、生き通しなんだと、生き通しの命なんだと、自分が持っている授かっているものは生き通しの命なんだということをね、悟ることが大事なんだと、これを悟った人は一生の宝を得たのと一緒なんだということですね。ところが生きながら、この生き通しの命ということについにですね、考えが届かず、そう思わないで人間はこの世で迷ってね、悩んで苦しんで朽ち果てて、それで終わりなんだと思っている人にとってはですね、まあ、この世は苦しみの世界以外の何物でもないんです。単なる苦しみなんですよ。なぜ生まれたかも分からず、どこから生まれたかも分からず、悩んで苦しんで愚痴を言って、そして人生が終わると。そして半ばを過ぎれば健康を害してから後はですね、ただただ苦しいのみであると、まあ、死んで、きれいさっぱりですね、この苦しみから逃れられたらもうそれでいいと、まあ、そういう人生観になるのが普通の人間であります。 ところが、まあ、往々にしてこういう人生を生きているのが、まあ、大多数の人間なんだけど、その中でですね、いやそんなことはないんだと、人間というのは生き通しの命っていうのを持ってるんだと、人間は生まれる前も立派な一人前の神の子仏の子としての魂を有しているけれども、死んでから後もやはり生き通しなんだと、そしてこの世の数十年の人生っていうのは無駄な人生じゃないんだと、一層その深い経験によって磨き上げられて深みのある中身のある充実した、ね、内容のある人間に変化するんだと、一層磨き込まれてこの世を去ってあの世に帰る、生まれる前と生まれる後共に光り輝く自分であるんだけども、この数十年の職業経験、人間関係、家庭の経験、いろんなものを通してさらに、教育を受けてるんだと、魂の教育を受けてこの世を去る、去った時には今回のあなたの名前で持って受けた人生が一つの記憶になって、魂の記憶になって残る、まあ、そういう大きな目で持って人生観を持たなければ、人間は寂しく惨めで恨びれてですね、くたびれ果ててこの世を終わることになるわけですね。だからどういう人生観を出発点においてあなた自身が持っているか、これによって人生の幸不幸は変わるんだと思ってください。今言ったように生まれる前も輝いて自分、生まれて生きてこの世を去った後もやはり輝いている生き通しの自分だと思えばですね、この世の100年に満たない人生っていうのはどんな試練にあってもですね、それは自分の魂を鍛えるための今、経験を積んでいるんだというふうに思えるわけです。
お聞きいただいた説法は書籍命の法第5章に収められています。全国の幸福の科学の支部では、人生のさまざまな悩みに対して仏法真理の視点から解決のヒントをお伝えしています。今悩みを抱えている方、人生をもっと良い方向へと変えていきたいと感じている方、ぜひ一度足を運んでみてください。打ち明けてみるだけでも、聞いてもらうだけでも、楽になったり、自分と同じ問題集に取り組んでいる人がいると心強くなったりしますよね。では今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは書籍命の法、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります、そちらの投稿フォームからもご応募いただけます。そして E メール、ファクシミリ、ハガキでも受け付けています。 E メールアドレスはmessage@tenshi-call.com message@tenshi-call.com、 ファクス番号は03-5793-1751、はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは今週の天使のモーニングコールはこの辺で。ここまでのご案内は白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。